皆さんこんにちは。アイブライト有限会社の内田でございます。今日はですね、社労士向け CD ゼミナール、もし私が社労士なら1億円は稼げるという題名で、株式会社フォートラスト、代表取締役の大関社長にお越しいただきました。大関さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
非常に魅力的な題名で私も、興味があるんですけれど、
はい、
まず大関さんの方から、
はい、
今 CD をお聞きの皆さんにですね、
はい、
この題名に関すること、はい、それから今日お話しいただける内容について、
はい、
少しメッセージみたいなものをいただけるとありがたいんですけれど、はい、
そうですか、
はい、
まずですね、
はい、
これ非常に刺激的な題名なんですけども、
ね、はい、
私 の, 今の会社で、
はい、
収入といいますのは、保険の募集というところで、
はい、
収益を上げているんですけども、
はい、
やっぱり退職金コンサルからのその新規の声っていうのは結構今非常に多くなってて、で、そこの一つの壁というのはやっぱりアプローチなわけなんですね、
はい、
でアプローチ件数が増えれば、うん、ちゃんとしたその、コンサルティングスキーム、うん、あるいはソリューションシステムがちゃんと構築できていれば、うん、あとはアプローチの数次第で、業績がついてくると。
じゃあ大関さんのところは、うん、その退職金を切り口にして生命保険が簡単に言うと取れてるということですね。比較的順調に
取れちゃうんです
よ、ね、取れちゃう。
保険を販売するんじゃなくて、生命保険を上手に入れることによってよりその経営者 の, その満足度が上がってくるというところがありますので、ただやみくもにせん方がいいですよって言っちゃうとこれちょっとコンサルになりませんので、解決に導く上でやっぱり生保の、ある機能を、使うと、より、まとまりやすいというところなんですね。で、社会全体こう振り返ってみますと、
はい、
一頃そのバブルが崩壊から今度は資格取得ですよね、
はい、多いですね最近、はい、
で、年功序列の、
はい、
解体ですとか、
はい、
終身雇用制なくなっちゃったりとか、
はい、
そうするとやっぱり転職についてやっぱり考え方が変わって、別にそこの企業に縛られなくてもいいと。そうすると個人でやっぱり資格をどんどん取るべきだというところで、ずっと起きてるわけですけども、で、ちょっと前まではやはりスペシャリストだっていう方向だったと思うんですけども、
はいはいはい、
最近やはり、スペシャリストでもやっぱり他の知識もあるゼネラリストですとか、ゼネラリストに一歩努力しているスペシャリストがよりまた、脚光を浴びてるんじゃないかなっていう。
これ、なるほど、
ある経済誌でちょっと見たんですけど、
はいはいはい、
なるほどなっていう、
なるほど、
ですからこの専門分野だけでは負けないよっていう、そういう個室とプライドだけじゃ、大きなチャンスを逃がしちゃうんじゃないかなっていうところがあって、
ちょっと前までは、やっぱり一つのことを長けてた方が、
はい、
いいんじゃないかと。
それで
スペシャリストの方がね、
それでこと足りてたんでしょうね、うん、ただ、消費者ニード、お客さんわがままですから、よりやっぱり質の高いもの、
あ、
そうするとニードが多様化してるっていうことはいろんな社会問題が出てくるわけですから、そうするといろんな知識だけ知っててもそれが知恵となっていろんなところとそのコラボをしながら出ないと大きな問題解決にならないというところがどうしても出てくるんじゃないかなと。
こういうことと同じですか。僕も以前保険代理店やってましたけど、最初、はい、保険会社に、ね、
はい、
入社した時は、
はい、
生命保険やっちゃいけないって言われてたんですよ。売るなと、
はい、
でそれが、損害保険に加えて生命保険も売るようになって、
はい、
で最後は金融商品まで売れと、
はい、
で当然そこには、保険だけの知識じゃなくて、
うん、
いろんな金融の情報というか、ね、知識もなきゃいけないと、それがやっぱり昔は損保のことだけね、下手をすると自動車保険の自己処理だけできれば保険が取れた時代なので
、そうですよね、
全く同じですかね、考え、
はい、そうですね、私も本当に通算して15年、ね、保険業界にいることになりますけど、はい、保険商品のことだけ知っていても、専門職としての成功条件にはかすりもしないということが言えるんじゃないかなと思うんですよね。これは専門職、他のスペシャリストの方にも今後徐々に当てはまっていく傾向にあるんじゃないかなっていうのを思うんですね。でたまたまそういった退職金コンサルにスポットを当てた時に、私がその社労士の肩書きだったら、今の何倍もこうアプローチがこうすんなり入っていけるんじゃないかなと、いうふうにちょっと思ったわけなんですよね。
じゃあ社労士の方はもうチャンス大だと、
はい、 で逆にその私がじゃあ、まあ、あの社労士の資格を取るためにじゃあ、営業活動ちょっと会社に出てこなくて、
はいはいはい、
だとかっていうことはちょっと現実的じゃないので、そういった意味では、まあ、あの逆に言うと社労士の方今あの何人かこう提携関係ありますけども、
はいはいはい、
やっぱり社労士の方のとのやっぱりコラボレーションで非常にビジネスがうまくいくっていう実例が出てきましたので、まあちょっとあのそういったことで少しあのご広めたことになってしまいますけども、まあこういうようなことをきっかけにですね少しでも何か多くの方に喜んでいただけたらというのが、
ただあれですよね大関さん、実際社労士の方で、
はい、
あの私も友達資格取ってですねサラリーマンから自分でやったりとか、
はい、
あの今は社労士事務所に勤めてる方も、うん、いるんですけれど、
はい、
やっぱなかなか難しい、お客さん取ったりとか、
うん、はい、
ある一定の売り上げ行くのまでも難しいじゃないですか、うん、
はい、
で、話聞くとやっぱりこの業界厳しいとか、
ね、はい、
ダメだとか言ってるけど、
はい、
じゃそんなことないってことですね。
そうですね、
やりよう、
少しこう視野を広げると結構このやっぱり消費者ニードにこう触れるようなところ、
なるほど、
ですからそこの部分だけはというところ一旦もう少しこの緩めてですね、やっていくといいかなと、まあ、例えばこれよく言われることなんですけども、
はい、
まあコンサルティングとかコンサルってね、はい、よく流行ってると思うんですけども、
はい、
まあ、コンサル、まあ、あの日本語だとその相談だとか、ね、
はいはいはい、
になるんですけども、
はい、
これ待って相談に乗るっていうスタイルじゃこれ全然進まなくって、
なるほど、
問題点を的確に指摘して解決に導いてあげてなんぼだと。
なるほど、
ですから、それのために必要なのが知識であり、うん、知識だけでよかったところは今度は知識から知恵に展開しないといけないと。
なるほど、
ね、で知恵を、まあ、提案という形に変えてそれで実行できて実行させて初めて問題解決だと。
なるほど、
ですから知識をひけらかしたりこうこうこうすべきですよっていうところで終わっちゃうようでは、逆に、先方さんの満足感も得られないっていうところなので、ですからそれを、一人の力じゃ難しいっていうことであれば専門家集団と一緒になって問題解決に導いてあげようっていうこういうシステムですよね。
相談を受けるだけじゃダメってことですね。
そうですね、相談を受けて答えるだけじゃあそうですかと、それ分かってるんですけどね、終わっちゃうと。
なるほど、
これ
なんか僕も昔学生の時家庭教師やっててね、
はい、
子供に、
はい、
分かんないことあったら俺に聞けと、
はい、
でも子供が何て言うかっていうと、
はい、
先生すいません分かんないとこは分かんないですけどと、
ね、あ、
だから僕が、
はい、
その子がどこが分からないかまず指摘してあげて、
はい、
その分からないことをやっぱ子供分かると、
はい、
その後の説明もすんなりいくと。
そうですね、
全くそれとやっぱり同じ感じですよね。
そうですね、学問を教えるっていうか、うん、まあ、今の例ですとその子がやる気になるため、うん、あるいは分からないっていうその障害をどう取ってあげる、
うん、
いうこともやっぱり必要なので、てかそれがやっぱり本当の先生なんだろうなと。
うん、
これやっぱりビジネスの方でも一緒だと思うんですよね。しかいくらその専門職、っていうことで、まあ、これすごい大事なことですけども、やっぱり資格だとか肩書きということだけじゃなくて、
なるほど、
やっぱりいかにそのソリューションシステムを構築して、いかに、クライアントから満足感謝されるかで初めて第一歩が踏めるのかなというふうに思うんですね。でこれちょっと私の経験値で大変恐縮なんですけども、
はいはいは
い、いろんなその専門職、ファイナンシャルプランナーの方、まあ、税理士の先生、はい、それから社労士の先生いろいろお会いしたんですけども、
はい、
まあ年金コンサルタントっていうね肩書きの社労士さんの方も、まあ、多く、接したんですけども、
はい、
で全くというかいや私専門家知らないですからそれで年金コンサルタントなんですかっていうのはちょっとどうしても私最初理解できなくて、で結構そういう方が多い現状に、まあ、正直驚いたっていうところがあるんですよ。ですから年金のことを知っててもじゃあ生命保険のその機能を知らないってそれってちゃんとしたコンサルに導けるのかな。 っていうところが非常にまあ、疑問に思ったところがあったんですね。ですから、先ほどのその解決に導いてあげるっていうことは、じゃあその社会保険だけ知ってる、年金、公的年金のその手続きだけ知ってるっていうことじゃなく、じゃあ私がもう少しお金を、手取り多くするんだったらどうやったらいいのとかっていう相談は、じゃあ誰に仕向けたらいいかっていうと、いやそれは私専門外ですからっていうと、なんかもったいないですよねと。ですから一見そんなの専門外だから関係ないよってね思われるかもしれないんですけども、実は私、生命保険に精通していないのがいけないですよって言ってるわけじゃないんですよね。で知っといた方がいいですよっていう生命保険は、
はい、
いわゆる生命保険って内田さんパッて思ってやっぱり商品だとか業務知識制度設計っていうようなイメージあると思うんですけど、
ありますね。はい、
これ実は結構めんどくさいし難しいですよね。
難しいですよね。
はい、でこれはやっぱりね非常に難しいしあんまり面白くないんですよ、うんうん、そればっかり特化しちゃうと、
うんうん、
いわゆるそういう表向きのものじゃなくって、うんうん、そのものの、その意義ですとか機能ですとか、
うん、
活用の仕方っていう概念的かつ実用的な意味合い、こちらの方を指すんですね。
どうしても生命保険勉強しなきゃいけないとなると、
はい、
その難しい設計書を作ったりとか、
はいはい、
その商品の内容をね、
はいはい、
お客さんに突っ込まれた時に答えられるようにということを先に考えちゃう人多分多いと思うんですけど、
はい、
そうじゃないってことですね。
そうです。そこは、まあ、極端し解決手段、方向性を決めてあげて、問題解決手段としてこれ最後の作業です。最後の細かいところで何がどうなっててどうついつながってるかはフォローすればいいと、フォローさせればいいわけで、そうすると生命保険のこういった機能を一部利用するとこれも解決になっちゃうんですねっていうことを、これが一歩踏み込んで解決に導けると。ですからそういった先ほどの設計書 の、 その商品設計ですとか業務知識なんかっていうこと、こっちをです、まあ、これ仮に前者っていうふうにしますと、
はい、
これを知ってるだけじゃ実はほとんど意味がないと。逆に、この前者だけ知っていても複雑でつまらないだけなんですけども、逆にその意義、機能、そして活用の仕方っていう、まあ、こっちを知っていくと実は面白かったり、クライアントから感謝されるっていうことなんですね。
なるほど。
で極論すれば前者はよく知らないけど後者はポイントを抑えてるよっていう方が実は本職に大きく役に立つと。
普通は逆の人多いですよね、
はい、
どっちかというと商品の、ね、勉強とか、
はい、
設計書の作り方とか、ね、
はい、
他の他社との比較していいか悪いか別として、
はい、
違いとかね、
はい、
そういうところ先に勉強するじゃないですか、
はい、でそれ勉強してもいいんですけどもそれがお客さんのためにあんまり役に立ってないことがある。つまりそればっかり考えると、うん、一番大事なことって何が原因で足踏みしちゃってるのかっていうところにやっぱり、見づらくなっちゃうところが出てきますよね。実は今内田さんがおっしゃったように、
はい、
私は保険の募集やってます、保険取り扱ってますっていう営業の方でも、うん、実はその後者の方を熟知してる人って、はい、実はあんまりいないんですよ。
あ、そうかもしれないですね。
もう前者ばっかりなんですよ。商品だとか商品設計だったらいくらでも話せるよっていう、でそういう人がいても全然これ解決手段にならない。確かに知らないよりは知ってる方がいいですけど、そっちばっかりクローズアップしてると、だからおそらく社会保険労務士の方皆さんは正法って難しいなと、そんなのは専門に振った方がいいよというところでやっぱり一歩踏み込めないんじゃないかな。
なるほど。
でこれ実は非常にもったいないというか、逆に言うとこれ大きなビジネスチャンスだと思うんですよね。
なるほど、
はい、
じゃあ極端な話、その細かいこと分かんなくても
ポイントだけです。
ポイントだけ分かれば、
はいはい、
これは宝の山というかチャンス終わりということですね。
でそのポイントだけを話すことによってでクライアント目変わってきますから。私もです、たまたま会社の携帯上募集上、
はい、
生命保険 の、 その商品を柔軟社扱ってるという対面はありますけども、
はい、
柔軟社の商品、じゃあ200も300の商品全部知ってるかっていうと、全部把握できてはないわけですよね。まあ、当然把握できる人間一人いるからこそというのはあるんですけども、ポイントをやっぱり外しちゃいけないと。なんでそれがとどまってるのかっていうところ、大きな石を浮かしてあげなきゃいけないんですよね。 ですからポイントだけ押さえてくださいっていうところなんですね、
は
い、
逆にじゃあ尾崎さん10社生命保険の会社の代理店やってるとして、はいはい、全ての商品を全て頭に入れてもそれだけじゃ売れないっていうことですか。
かえって障害になっちゃいますね。
なるほど、
頭でっかちになって、ですから逆にそういうそういう細かいことが分析できる人は社内には一人は必要なんですけど、じゃあ営業代理に必要かっていうと私は必ずしもそうじゃないというふうに感じてるんですね。で今回そのテーマでいうこの、はい、まあ、退職金コンサルっていうところなんですけども、よく言われる代表的なものとして、税制適格退職年金の、まあ、廃止移行問題っていうのが、一昨年ぐらいから挙げられて、ですけど、社労士さんの立場からするとどうしても必要に迫られての制度改定のお手伝いという範疇にどうしても収まってしまいがちです。これも
や
む、
そうですね、
これでもやむを得ないんですね、はい、でよく遭遇するのが退職金コンサルっていう実は言葉自体非常に大きい意味なんですけども、そのものが、退職金規定の見直しという部分と積立資金準備手段の見直しというどちらかのテーマに偏ったままで、それで前進していないという実態なんですね。で実はこれどちらかにその偏る傾斜するということもしくは下手に一緒にやっちゃうというと、実はこれ総務部長さんの研究課題のレベルのまま放置されちゃうと、それ総務部長によく考えておくって言ってるからということになって足踏みされちゃうと。
じゃああれですね、その、規定の見直しをしませんかっていう人もいるし、
はい、
逆にお金の、準備の仕方、
そうですね、
退職金の準備の仕方を見直しませんかという人もいるけど、
はい、
それをうまくこう両立させてる人というか、
そうなんですよ、まず急に混ぜちゃってるから焦点が合わないっていう事例と、片方だけ進めちゃってる、だからほとんどですからこれうまくいってない例っていうのは実はここなんですね、
はい、なるほど。例えば、積み立て、その退職金の積み立ての手段の見直しっていうのは、
はい、
これはどこ、銀行とかあれですか、保険会社とか、
当然その、今ですと 401K ですとか、
はいはいはい、
中退協ですとか、要するに商品提案が先なんですよね。ですからなんでこれを早く動かなきゃいけないのか改定しなきゃいけないのかっていうのを問題よりも、商品提案が先じゃ進むわけないんですよ、難しくって。いきなり 401K の設計書を出されたってハーなんですよね。でそうじゃなくて何が問題でっていうところでどうしてこれ焦点がやっぱりボケてきちゃってるっていうところなんですよね。で、本来こういったものっていうのは総務部長さんのさっき研究課題のテーマっていう、はい、言いましたけど、そうではなくそういうなレベルじゃなくて、企業の存続がかかった経営問題であることっていうことを十分認識すべきなんですけども、先ほど申し上げましたように、2つのテーマっていうのを、混同せずに連動ですね、
はい、
きっちり連動させて初めて、このテーマがいかに重要かが理解されるんですね。ですから現状は顕在化されてきたと言われてましてもまだまだ潜在的なものでありますので、頭じゃ分かってるんだけどと言って先送りにされちゃってると。でつまりポイントはこの先送りとの戦いっていうのをどう制するかであるというような、見方でもこれは過言ではないんじゃないかなと思うんですね。
ちなみにこの2つのやり方あるじゃないですか、
はいはい、
退職金を規定を見直すということと、
はい、
それから準備手段と、
はい、
2つのテーマというふうにおっしゃいましたけど、
はい、
これは大関さん今までね、
はい、
退職金コンサルでいろいろ実績上げてるんですけど、
はい、
初めてその話を聞いた企業なんていうのはないですね。誰かしかがアプローチして、
はい、
退職金規定の見直しをしませんかとか。
一昨年は最初だったっていうことありましたけどね、一昨年のそうです夏ぐらいからですかね、こういう話を、そうだね、そういうこと考えなきゃねと。
401K ということを初めて耳にしたって企業はほとんどないわけですもんね、今それ。
そうですね、もうこれはもう一昨年からそういったようなところで、政府の方も適格退職年金が廃止になるんで考えましょうねとこう推奨していますから、それはもう流れ的に言うと、いやその話題もう今ね難しくってさ、そんなのはもうね一昨年から考えてるんだよって言われちゃうんですよね。で言って言わ、じゃあそこでなぜ2年間とどまってるんですかと、で紐解いてくると実はここだなっていうのは大体分かってくるんです。でそこを分かってるよって言って踏み込まないで、そうですかと、 じゃあ規定の身の字だけ私見てあげますねとか、ね、じゃあ商品提案だけは僕やりましょうかって言ってもそんなのは
いいわけです、ね、
実はたくさんいるんですよ。
なるほど。
たくさんいやそんなのはもうへきへきしてるところがあるわけですよ。そこをいかに汲み取ってあげるかと。
その先ほど言った先送り、う
ん、はい、
じゃあ先送りしてた企業が、はい、その大関さんの今までやり方で、
はい、
先送りしなくなって今受け止めるというかね、
はい、
それが変わった例っていうのがあるっていう
ことですね。そうですね、はい、
なるほど、
はい、それが、まあ、出てきたの で私も最初やっぱり一昨年は最初やってみてやっぱりちゃんとした提案、まあ、あるいはこう導いてきたのにやっぱり足踏みされるところもやっぱり最初はあるわけですよ。でなんでなんだろうなっていうところをこう突き詰めていって、まあ、いろんな方とお話ししてアイデアをもらったりとかして、まあ、試していくうちにあこういうような形でやって いかないとダメなんだっていうのが少しずつこう分かってきたと。
なるほど。
でそれで、まあ、実績は少しずつこうついてきたというところなんですね。ですから全て完璧にできますよっておこがましいことじゃなくてポイントが実はあるんですよというようなことだけ、まあ、お話できたらと思うんですよね。
なるほど。
ですから先ほど申し上げたその、先方の意思表示からその相談を待ってからっていうんじゃなくて本当に改善に向けて、
なるほど、ね、
改善のためにはこういう生命保険のそのポイントっていうのを知ってないとポイントまで導いていけないっていうところになるのでそこが、まあ、一つ大事なところですよと。ですからそういう改善に向けての提案スタイルですね、待って相談ですよと、私の専門知識が役に立ちますよっていうことだけども提案スタイルに変えていかないといけないと。でそのためには専門内だけに収まらない、幅広い知識と柔軟な思考、そしてまずは熱意ですね。これが何より、必要だと、思います。
実際大関さんもこんなこと言ったら失礼かもしれないんですけど全て退職金規定のことを分かってるということじゃなくて、
はい、
やっぱり社労士さんとは提携実際されてる、
ね、そうです。私社労士の資格持ってないですから。ただポイント多くの方がこういうところが間違った解釈になってて多くの方はここを見逃しがちですよっていうことは、うん、もうセミナーですとか個別にもいろいろご指導いただいてそれで私も習得してきたっていうところなんですけども、うん、
じゃあこれからお話しいただけることっていうのはその社労士さんとの提携の中で、
はい、
実際にうまくいった事例ということを、
そうですね、
そのノウハウというか、
はい、
そこから得たものを教えていただけるっていうことに考えていいんですね。
はい、そちらがまあ中心になると思います。はい、で幸いにして私どもと提携している社労士さん先生の方々ってやっぱり従来の規制概念を取り払って一歩進んだアドバイス、うん、それから提案をしていって、同業者、
はい、
との差別化を図ることで顧問先を増やしていきたいという強い意思を持っておられる方なんですね。で制度が変更ですとか廃止になるからやむを得ず、こうしなければならないんですよっていうんじゃなくて、うん、これほっとくと幸運な懸念が現実になっちゃうので、
なるほど、大変な
早いうちからやらないとダメなんですよっていう、まあ、そういうふうにもう本当に危機感を持って提案していくという姿勢、これを持っておられるんですね。で成功体験なんですけども、
はいはい、
まあ、こういう改善提案が採用されて、はい、よくその社労士さんの方がよく口にしておられるのが従来の社労士の、視点にこだわっていては勝ち残っていけないなっていうことらしいんですよ。でこの制度ってこういうものなのだから仕方がないというものよりこういう改善方法が見つかりましたので真剣に検討してみませんかっていう踏み込んだ姿勢考え方ですね。
なるほど、
はい、でほとんどの中小企業もそんなアドバイザーを求めていると思うんですよ。でまあ、こういった、まあ、弊社と その連携で そのコンサルというのが評価され、今まで任せていた担当の専門家って何だったのということになって全部担当取り替えだねというようなことにも実はあったんですよね、ケースとして。ですからこれはですから逆に言うとそういう大きなニードがあるということをぜひ捉えて行くべきだなというふうに思うんですね。
あれですね、さっき話出たように単なる相談を受けるんじゃなくて、はい、こちらから、
はい、
積極的に、
はい、
投げかけて問題点を指摘してあげて、
そうですね、はい、ね、
よくわかりました。はい、それではね、
はい、
早速ですね、はい、テーマがいくつかございますのでそのテーマについてですね、
はい、
教えていただきたいと思います。
はい、
まず最初ですね、本当に退職金コンサルティングで1億円稼げるのか、
はい、
これ非常に皆さん、あの聞いてる方、疑問に持ってる方多いと思うんですけど、はいはい、
これ内田さんの構成さすがだなと思うんですけど、
まあ私1億円稼げるんでしょうか。
はい、でもちろんあのターゲットになる質量であのやっぱり難易度に大きな差が出てくるっていうのがあるんですけども、
はい、
取り組み間によってはあの十分これ可能な数字なんですね。で実はそれくらい稼いでる方私知ってますので、
社労士の方で、
はい、
この退職金
現現在います。はい、はい、ちゃんとおりますので、これはあの成果報酬的な要素としての意味合いもこう含まれるんですけども、
はいはいはい、
まあ、仮に私が社労士の肩書きを持っていたら先ほど申し上げましたように、はい、アプローチ件数も何倍も広がるわけですから、今のソリューションシステムを持っていれば売上ベースで毎年、数億円、は十分クリアできる数字だと踏んでおります。で社労士の皆さんは簡単にスムーズにアプローチできるわけですから、うん、私としては非常に羨ましい。
なるほど、
羨ましい限りなんです。
どうしても保険っていうとなかなか、はい、そのハードルが高いというか、そう
です、いや保険扱ってるのだけで色目ごも見られちゃうところがあるの で
振り込まれるとやっぱりお客さんどうしても持っちゃいますからね。
そうなんですよね、で実際その社労士の皆さんが生命保険の制度設計等のですね、商談に関わることっていうのは現実的じゃないんですけども、
はい、
戦略的な提携ができればあのこの1億円の収入っていうのはこれは夢ではなくなりますと。
なるほど、
ね、で規定の考え方を見直し、研修工夫実行するだけで大きなチャンスを、十分これは掴み取ることができるというふうに私はもう確信しております。あの成功者いらっしゃいますんで、
あ、はい、じゃあ社労士の方はもったいないぞと大関さんから、
ね、もったいないですね、はい、で今本当に社労士の取得資格取得される方は非常に増えている。やっぱり若い方でやっぱりこれからお客さん開拓しなきゃっていう方も多いっていうふうに聞いてますし、
はい、
逆にあのもう、社労士で、まあ、昔のスタイルである程度お客さん持ってて、やっぱりあの50代以上の方でね、やっぱりもうそれ以上はやりたくないよという方、結構これ二極化してんじゃないかなというふうにまあ感じるところがあるんですけどね。はい、
なるほど、よくわかりました
。もったいないですね。
なるほど、いけるということ
ですね。社会はこれ社会ニーズあるわけですから。
なるほど、
はい、
わかりました。じゃあ次の、質問いきたいと思います。
はい、
なぜビッグチャンスと言えるのか、
はい、
なぜ今、
はい、
退職金コンサルビッグチャンスなんでしょうか。
はい、まあ、これあの社労士の方からすればなら当たり前だっていうレベルなんですけど、
はいはいはい、
まあ、あの平成13年から退職給付会計の導入ということで、いわゆる、まあ、グローバル化と、
はい、
いうその流れでの、国際会計基準、
はいはいはいはい、
やっぱりこうどんどんやっぱ統一基準でやっぱり企業を評価するっていう、こう波ですよね。でそこの中に退職給付債務っていうところにスポットが当たっている。
なるほど、
ですからもう当たり続けてもいい加減これをちゃんとしないといけませんよっていうところになってくるんですよ。
日本独自の基準じゃなくて、は
い、そうなんです。
これからはもう、
はい、
世界共通の基準になると。
そうです。
あ、
はい、で退職給付債務っていうところっていうのは日本はあんまりあのほとんど導入してなかったんですね。
あ、
確定債務ですというところ で、
あ、なるほど。
でこれをなしに黒字黒字と言っても説得力ないですよというところだと思うんですよ。これ会計上ですけども、はい、それから、まあまあこれキーワードですけどもね、
はい、
高年齢者雇用安定法っていうその大きな、これキーワードですけども、うん、これこの4月から改正になると。これ大きな動き、まあ、ですからその動きの前の今がチャンスですっていう、まあ、こういうことにもなるんですよね。
なるほど、なるほど、
はい、それから、まあ、当たり前ですけども、まあ、いわゆる2007年問題、
はいはいはい、
団塊世代ですね、労働人口に大きなシェアを占めているその、団塊世代、これは大きな影響力を持っていて、それがあの徐々に退職時期を迎えてくると。そうすると退職金もどんどん払わなきゃいけなくなってきて、その資金対策十分なのか、あるいは規定通りやっちゃうと実は、実態と経営が実は合ってないですとか、ですから対策を早く講じなきゃっていう企業側のニーズっていうのは必然的に高まってきていると。
なるほど。あの多分これ CD を聞く方は皆さん分かっていらっしゃる方多いと思うんですけど、
はい、
僕ちょっと分かんなかったのはその先に話したね、
はい、
最初に一番最初に話した一つ目の、
はい、
退職給付債務っていうふうにおっしゃいましたっけ、
はいはい、
これってのはどういうことですか。
うん、退職給付債務これは、
はい、
将来払わなければならないもの、
はい、
で要するに まあ、極端な話ですけども、将来絶対払わなきゃ、まあ、全員退職しないで、はい、ずっといたとしたらいくらぐらい払わなきゃいけないっていうのを企業として潤沢にプールできてるかどうか、まあ、より財力がちゃんとあるかどうかっていう見方なんでしょうね。
退職金って、まあ、ほとんどの企業っていうのは決まってるわけですよね、
はい、
30歳の人で今60歳になれば、はい、65歳になればこのぐらいもらえると、
はい、
それを一人一人計算すると、
はい、
このぐらいお金がなきゃいけないということが分かるわけですよね、
はい、まあ、引き当て金計上っていう退職給付金に対していくらぐらいずつうちは引き当て金計上してますよと、まあ、これ会計上の見方ですけどね。
そこがあまり今まではスポット当たってなかったってことですか。
はい、まあ、当たってはいたんですけどそんなにナーバスじゃなかったと。
あ、
ええ、まあ、これもできる先送りされてたんですよ。
あ、でも決まってることですから金額は、
はいはい、ですから、まあ、これちょっと極論でね、これ語弊ある言い方ですけども、
はいはい、
通信簿にこういう部分も重視しますよっていうことを、はい、小学生の人がこんなのも評価になるのと。
あ
今までそれはそんなに重視されなかったところが、
なるほどなるほど、
あなたの実力はこっちも評価しますよというところで、まあ、見られちゃうっていうところなんですよね。ですから制度改定だっていう社労士さんのそのエリアからアプローチしてって経営問題なんですよっていう
経営問題、はい、なるほどなるほど、
いうところをどう感じてもらうかなんですね。細かいところはそれは税理士さんだとか
会
計士さんいるんで、
はいはい、
いいですけども、そこが実はポイントですよ。ポイントをいかに話せるか導けるかですよと。ですから細かいことは知らなくてもいいですっていう、先ほどちょっと戻っちゃいますけど、
はいはいはい、
そういったことなんですね。で今私申し上げた3つのことで考えると、ビッグチャンスビッグチャンスって言いますけども、
はいはいはい、
そのフレーズの前に二度と訪れない、
あ、
これは二度と訪れないんですよ。
全部このチャンスを逃したらないですか。
3つ条件重なってるわけですから、こんなことも起こらないですよ。
なるほどなるほど、
おそらく。
あ、
でそれくらいの覚悟でやっぱり取り組むべきじゃないかなというふうに思うんですね。
あ、
はい、まあ、あと考えられることとしましては、まあ、まだその熱と言いますかね、
はい、
分かっちゃいるけど進められないっていうところがあって、
まあ、ありますね。
経営者の誤解が多いと、はい、まだまだ多いと、
はい、
うちは大丈夫だと思ってるところはまだ多いんですよ。
いや、多いと思いますよ。
俺の人柄でみんな入ってきたんだから俺が退職金なしだって言ったらみんな納得するだろう。今ダメですね。訴えられたらみんな負けますよと。社長勘違いしてると。確かに本当に社長のワンマンのね、会社そういう部分はあるんですけども、でも退職金だとか労働者の保護権利、これは別問題なんですよ。で会社都合と会社都合退社と自己都合退社の区分けができてない。
どういうことですか。
うちだってそんなの毎年何人か辞めてるからちゃんと対策できてるもんっていうのは自己都合でしょ
う
と。定年っていうのは会社都合ですから。
なるほどなるほど。
このその規定がですね、
なるほどね、
規定通りに払うっていうことになると、これ会社都合退社定年退職できちんと、払ってきたっていう会社、これ経験しているところが、まあ、そんなに多くはないわけなんですよ。
なるほどなるほど。
だからこれがだからうちは大丈夫っていうね、一つ根拠なのかなと。それから先ほど申し上げたその2つの問題、制度上の問題だけじゃなくて会社存続に関わる大事な経営問題なんですね。総務部長さんにぶん投げる問題じゃなくて、社長が早く決断しなきゃいけない大事な存続問題なんです。
なるほど、それ分かってない経営者
だから足踏みなんです。分からせてあげられないんです、周りの専門家が。
下手すると総務部長ちゃんとやっとけよそれうまくぐらいのことで終わっちゃうけど、
はい、
とんでもないということですね。
総務部長は下の部下に振ったりです
ね、はいはいはいはい、
で総務部長自体が多くの企業さんでやはり50代以上もう団塊世代ですよね。で逆に言うと、その退職金規定を変えられちゃっちゃ自分に不利なんですよ。
なるほどなるほど。
だからまあ先送りしたいわけですよね、個人としては。でもそれ会社のためからするととんでもないんですよ。
なるほど。じゃあそれそんなには多くいらっしゃらないと思うんですけど、中には退職者がこれからワンサがいるのに、うちの会社退職金これしか貯まってないけど社長に言うの、自分が退職するまでは大丈夫だから、
そう
社長に言うのやめようなんて人もいるかもしれない。
自分だけもらっちゃえばいいという方がいらっしゃるかもしれないですよね。これゼロじゃないですよ。 保身に走っちゃう、
ね、まあ、普通は考えますよね、はい、それで済むわけ、犯罪じゃないですからね、
だからそこに任しちゃったままだと危険ですよということを社長にいかに分かってもらうか、社長自身がもうね、60いくつでちょっと引退考えてるってところだと逆にまた進まないんですね、でこれ非常にあのやっぱり存続問題っていうことですよね。
そうです、じゃあ総務一部門の問題じゃなくて、はい、経営として大変なことになるっていうこと
を、そうなんです、
はい、気づいてない人、まあ、多いでしょうね、はい
は
い、
先ほどその会計ですとかね、うん、後で触れますその財務っていう角度からやっていくとこれかなり深い問題なんです、
財務ね、
はい、であのよくあのトータル人事制度って言いますけども、これ実はあの賃金とか評価等級っていうものの改定が主体で、
はい、
退職金って実はおまけなんです。
確かに、
ですからあうちちゃんとした人事トータル、あのトータル人事制度のあれコンサル受けてるよ、
あ
違うんです、退職金なんていうのはほとんど手つけてないとかね、あこれも大きな誤解なんです。で大きな誤解でとどまってるっていうことはチャンスがあるわけですから、
なるほど、
早くその殻をぶち破れるますよと。
確かにあの私の仲間の会社で経営してるね、
はい、
あの社長なんかもやっぱりこの等級とかね、はい、評価とかいうのは結構力入れてやってますよ、
はい、
あの改定したりとかね、
はい、はい、うん、だそれが実はあの全部枝なんですよね。ええ、大事、それが延長上であってじゃあこれをちょっと改定しようねっていうところですけど、そう大事なことが抜けちゃってる、ところも結構多いんですよ。はい、でそれにまあ実はあの続いていることなんですけども、
はい、
まあ、それぞれの専門家がいらっしゃるわけですよ ね、
いますね、
それぞれの専門職が得意分野の範疇でしか話ができないため、真の解決に導ける決め手に欠けちゃってると。先ほどちょっとあの重複しちゃいますけど、
はいはいはい、
偏った知識、まあ、ここだけはっていうところでこの部分は誰誰、この部分は誰誰ってそれぞれが話すことによってそれが合わさって初めてそれが動かなきゃいけないのに実はもう散っちゃってるわけですよ。だからこそ大事なポイントを抑えきれてない、だから足踏みしちゃってるんです。ええ、
あのこういうことですか、違うかもしれないんですけど、
はい、
僕の友達の税理士でね、
はい、
行政書士を取って、
はい、
あれ税理士だと行政書士も取れるのかな、
はい、
で登録してすごくうまくいった方がいてね、
はい、
何やったかっていうと、
はい、
建築屋さん、
はい、
建設業の経営審査事項申請っていうのを、
はい、
その人はものすごく力入れてるんですよ、
はい、
入れて成功したんですよ、
はい、
で何かっていうとその審査事項を書いてあげる代書するのは行政書士の役なんですよ、
はい、
で、うん、経営審査事項って実は決算書の内容によって評価が変わるんですって。
あ、はいはい、そうですね、はい、
だから会社としては、まあ、決算書を良くする、
うん、
うまく見せることによって、
うん、
経営審査、
うん、つながってくれます
よね、ポイントが上がると、うん、
はい、
つまりポイントが上がれば仕事がたくさん取れたりとかチャンス増えるんですって、
はい、
で、これ建設会社の社長にも聞いたことあるんですけどね、代書してる経営審査事項の役所に出す書類を書いてる行政書士に、
はい、
いやもっと決算内容を良くして、
うん、
うまくやってよって言うと行政書士は、
うん、
いやすいません僕それあの税理士さんの範囲なんで、
うん、
それ税理士さんに言ってください、
はあ、あ皆さんそうでしょうね、
で、
う
ん、税理士さんに言うと、うん、いや僕はその決算書は分かりますけど経営審査事項のことは分かんないですからそれ行政書士さんに言ってくださいって言うんですって、
はい、
だから誰にはいいんだよっていう、
そうですね、
まさにその例ですか、ま、
はい、
あ、
ええ、先ほどですからあの私も冒頭で申し上げましたように生命保険のことだけ知ってても保険を売り続ける条件には活躍できる、ね、条件にはビタ一文も、ね、かすりもしないということで申し上げましたけ ど、
なるほど、
私制度知ってること知ってますけど株式のこと知りませんとか、預金金利すいません分かりません低めなんですねとかね、簡易保険郵便局の商品知りませんとか、これ通じますかと。
なるほど、
だから細かくは知らなくてもいいですけど大雑把でこういう流れでここのところだけ教育つけた方がいいですよということを広く知ってる人、だポイントをどれだけ抑えられるかってそこだと思うんですよね。
確かにね、その税理士の先生も、
はい、
その一生懸命行政書士の資格取ってっていうか申請してね、
はい、
経営審勉強して、
はい、
で要するに両方分かる、
はい、
コンサルタントとして会社に入るんですよ、
はい、
で、仕事が取れると実は僕税理士です、
はい、
そうすると税務も取れるし、
うん、はい、
逆にその行政書士の本当の書類を書く部分は振ってましたもん、
ね、
提携して、
はい、そうですね、はい、そういうことだと思うんですよね、はい、だコンサルと専門職、専門職だからコンサルかっていうと実はそこですよね。
なるほど、
はい、 専門職なんですがコンサルティングまで至ってない。専門知識のところは活かせるところのコンサルティングだけ扱ってる。じゃあこれは問題解決にならないというところだと思うんですよね。
はい、
で逆に内田さんがおっしゃったようにだからこそビッグチャンスだと。
はい、なんかこう誰もが専門的に見えるんだけど実は誰も専門ではないみたいな部分があるってことですね。
あの円がいろいろ散ってるんですよね。
はいはいはい、
円が被ってるとかないんですね。
あ、
みんなこの円だけは私、この円だけは私、
あ、
全体でどうなのよっていうところは、いや私そこまで分かりませんと。
なるほど、
ね。はい、うん、まあ、だからこそ、まあ、あのこの CD をきっかけに、
はい、
そこのポイントを押される方だけが、まあ、稀有な存在としてですね、
そうですね、
本当は素晴らしいねということで、まあ、信頼を高めるっていうことが、まあ、あのビッグチャンスということの条件にも入ってくると。ですね、ですからあの、まあ、その一個一個はその退職金規定の、まあ、見直しだけじゃなくて、
はい、
将来の支給予想額をきちんと見越して現状が一体どのレベルなのかを分析でききちんと伝えられる方ってあまりませんよねと。それから支給原資確保、先ほどの商品設定の話出ましたけども、
はい、
その正しい提案ができる人はまたごく少数になってくる。
なるほど、
うん、貯蓄型生命保険などが有効な手段ですよっていうことを客観的根拠を示せる方は実はこのあんまりいないと。
なるほど、
いいですよいいですよってメリット強調はみんなできるんですが、なぜそれが、
なるほど、
他の商品よりも秀でてるのかっていうことを言える方はあまりいませんよねと。で、まあ貯蓄型保険って言ったってどうせ養老保険だろっていうね、
はいはいはい、
まあ、実はそういう固定観念はあると思うんですが、
はい、
これも実はきちんとニードをあの汲み取ってみると必ずしもそれが正しいとは限らない。でそれをきちんとお話しすることで、いや知らなかったということでやたらとこう感謝されることもまあ出てくるんですね。
なるほど、
ですから本当にビッグチャンス、二度と訪れないということは言い切れるのかなというふうに思うんですよね。
よくわかりました、
はい
はい、じゃあ次の、
はい、
テーマ質問に行きたいと思います、はい、一般的な退職金コンサルと最も違う点とは、
はい、
大関さんがやってる今やり方ノウハウというのは、
はい、
一般的に退職金コンサルって僕も生命保険をやってる時ね、
はい、
社長このプランどうですかというのを何回か提案したことあるんですけど、
はいはい、
違う点っていうのは何で
しょう。そうですね、私どもがやってることが全て正しいとか、
はいはい、
私がその10件の案件を 100% 全部100点満点ですよっていう意味ではないんですけども、
はいはいはいはい、
多分こういうことなのかなっていうところだけをねちょっと、はい、お話しさせていただきますと、
はい、
通常生命保険を取り扱う営業マンだったら、
はい、
積み立てするならこっちの方がいいですよ。
そうですね、はい、
でそのメリットはですね一番なんとかっていう
ですね、
このなんかのその企画書とか設計書をめくりまげだと、っていうのが一般的だと思うんですね、
はい、
でまた社労士の方でしたら、
はい、
この部分に、なんとかっていうこの文言が入ってないんでこれ問題だからこれ変えていかなくちゃいけませんよね。
なるほどなるほど、
うん、で、それとこんな制度を確立するのにこんな文章も交わしておくべきでしょうねというような感じが、
う
ん、まあ、ごく一般的だと思うんですね。
で
前者の方は問題点の指摘が浅くて、
はい、
十分な選択肢を与えないで結果として前進できないで保留されちゃうと、うん、っていう典型的なケースですね。比較論から入ったメリットデメリットの説明が中心のプレゼンテーションじゃない説明なんです。
なるほど、商品の説明、自分が提案した商品の説明、
はい、そうです、それ無意識のうちそうなっちゃってるんですね、おそらく、でその手前の根本的な問題が未解決のままに進められてっていうことなんで、
これ金融機関ってほとんどこのアプローチの仕方じゃないんですか。
そうですね、おそらく、まあ、私全部立ち会ったというわけじゃないですけどね、おそらくそうなんじゃないかなと思われますね。で そんな状態じゃやっぱり大きな信頼を勝ち取れませんよね。
なるほど、
うん、であと後者の場合もまあ同様で、仮に解決したとしてもはいじゃあ相談料ねで終わりとかですね、まあ、別途顧問料としても、まあ数万円から数十万円受け取っておしまいと、
まあ、そうですね、
で受け取って、払ったとしてもまだ根本的な解決になってなくてそのままもらうだけっていう、それじゃやっぱり大きな信頼っていう意味にはならないというふうに思うんですね。はい、でまあ、そこでぜひ皆さんに気づいていただきたいんですが、
はい、
両者の踏み込めてない最も大事な事柄、まあ、内田さんも あの前ちょっとご指摘あったんですけども、はい、あのいわゆる財務分野からのコンサルティング、なんですね。でこう言っちゃうとそんな大それたことなんかとてもできないよっていう声が聞こえてきそうなんですが、
はい、
あの誤解が生じないように申し上げますと、はい、これは企業全体の財務を指すということではなくて、
うんうんうんうん、
退職金コンサルの分野を財務の分野から切り出すという意味なんですね。
なるほど。
でそもそも企業経営者にとってこの財務分野の問題は、そのものが、先送りできない重要課題ですから、現規定の問題点の指摘や積み立て準備手段という個々の、話題だけで終わらせないことがやっぱり大事ですよ。
なるほど。
で先ほどちょっとまた重複してしまいますけども、
はい、
補足資料のこの、
CD についての資料ですね、はいはい、
でこれ表紙ちょっとめくっていただきまして、
はい、
そうですね、表紙から2枚目3枚目で4枚目ですか、
はい、4枚目、はい、
で退職金制度というものと、
はい、
その積立資金準備手段というのを、うん、まあ、混同させないとか、あるいはどっちかに偏らない、で並行してきちんとやることが大事っていう、実はここなんですね。
なるほど、
ええ、
それが大関さん一言で言った財務分野からのコンサルティング、ね、
そうなんですね、
ええ、
ですからこれをその準備手段、じゃあ適格退職年金が廃止だっていう話だけが先送りされちゃってて、あと6年以内に決めりゃいいんでしょっていう、そのそれじゃないんですよと。退職金制度に欠陥があって、それで準備手段ができてなかったら全部会社が責任を負うんですよと。もう財務分野ですよね。
なるほど、
はい、でそこまでの準備ができてるのかどうかをチェックしましょうっていうコンサルティングはあまり行われてないのが現実ですよね。まあ、あのやってらっしゃる方がいるからこそ私こういう話をしてるわけなんですが、はい、ですから私なんかですと、まあ、こういう退職金規定ですとか、積み立て、準備手段と、まあ、適任の資料ですとか、まあ、拝借して、
はい、
まあ、Excel データなんかでこう落として集約してきちっと現状分析をして、で現状をまああの経営者に見せることによって、何が問題点か、やっぱり数値と図できちんと示さなければ。
なるほど、
ええ、
じゃあ大関さんいきなり保険の提案じゃないんですか。
全然しないです、はい、保険は手段であって保険を売ることが目的じゃないですから、解決に導くのが目的なんですよ。はい、たまたまそこで生命保険を使った方がよりスピーディーにより納得度が高まるっていうだけの話。
なるほど、
はい、逆にその根拠が、把握できてるからこそ保険売るっていうことは捨ててもいいんですよ。これ自然的についてくるもんですから、はい、です、はい、
なるほど、分かりました。じゃあ、先ほど言ったのは企業で最初にやることっていうのは、その退職金来ても当然いただいて、
はい、
あとはどういうふうにお金を貯めてるかっていうのもいただいて、
はいはい、
それを分析するってことですか。
はい、
僕は友達の社労士に聞いたら、
はい、
そのどうやってお金を貯めてるか、
はい、
把握することはないって言ってたんですよ、
はい、
でなぜかっていうと、さっきの話に戻るんですけど、うん、それは社労士の範囲じゃないよと、
うん、
待ってくれと、俺は規定を直すのが範囲だね、
うん、
そのどう貯めようがね、
うん、
まあ、分からないっていうことは言ってませんでしたけど、うんうん、そこは社労士の範疇じゃないということを言ってましたね、
うんうん。それはですか、最近の話ですか。
最近の話だと思います、
はい、
うん、はい、
でもそうすると、
はい、
私生命保険売ってますと、
うん、
損保そんなの知るわけないじゃないですか。
うん、
銀行商品知りません、年金知りません、
うん、
いうことなんか似てますよね。
うん、
ではその部分だけ特化してるからこそプロだっていうことが、いわゆるスペシャリストっていう見方、うん、だからこれが私がよく言うそのゼネラリストに一歩近づけるスペシャリストじゃないとっていうところになってくるのかなと。同じことだと思うんですよね。だそうやってやって少しずつその信頼を広げていけるのに、そこだけだとどうしても広がっていかなくて悩んでらっしゃる方は多分多いんじゃないかなと思うんです
よ。一方ね、はい、金融機関で401系売ってる知り合いもいてね、
はい、
その人でどうやってるか聞いたら、
はい、
やっぱり最初は提案なんですよ、
はい、
社長、
はい、
うちの商品持ってきましたけど、はい、いかがでしょうかと、
はい、
でそこにはその相手がどのぐらい溜まってて、
はい、
どう来てて合ってるか合ってないかなんていうのは、それは自分の商品がどう合うか合わないかは分かるのかもしれないですけど、うんうん、現状はそういうふうにやらないということですね、
はい、
やっぱり商品説明から入るって言って、うん、言ってましたね、
うんうん、だからみんなそうなんですよ、うん、みんな自社の商品売りたいからこそまずメリットの話から入っていく。じゃあ、
ね、
だから何が問題点かは分かっ 何が問題かを知らされる機会に乏しいんですよ。逆にそこが大きなチャンスですよと。ですから、総括しますと、今の森を見ずにただ一本の木を見ただけでアドバイスっていうね、ただ短絡的に分析するんじゃなくて、経営者の構想戦略をイメージして形にするのが真のコンサルティングじゃないかなと。まあ、これはもうあるセミナー先生から教わったことなんですけども、確かにこれはやっぱり実行してやっぱりそうだなっていうのを私もやっぱり強く感じますね、ここは。はい、
よくわかりました。
はい、
じゃあ次の